野村翔平の自由に生きる、始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが元気に楽しく喋ります。
喋ります。
はい、
はい、
ね、やっぱ元気が一番。
元気が一番。
本当ですよ。もうね、こう暑くなったり寒くなったりで、うん、ねえ、寒暖差が激しい今日この頃ですけどね。
はい、
元気にやっていきましょうと。
やっていきましょう。
というところですね。と言いながら、まあ収録しているのがちょっと前なので、これが放送される頃にはもうすっかり
秋、寒く
寒い感じかもしれないですけどね。
うん、
はい。
はい。
てな感じで今日のテーマは。
今日のテーマはですね。
はい。
野村が吠えたっていうテーマでね、お話をしていこうと思います。
ほう、野村が吠えた。
はい。
吠えた覚えはないんですけどね。
そうですね。吠えられた覚えもないんですけど。でもなんか先日、なんだっけ、私も誘いいただいた、まあ、同友会っていうところでね、
うん、
野村さんがちょっと前でおしゃべりしてた
の。おしゃべりしてなんだその言い方。
セミナーをしてたので、その感想と、
うん、
まあ自分、私が思ったことと、まあ、野村さんがなんでこのテーマで喋ったかをね、お話を聞いていこうと思います。
そうなんですね、
はい、
ちょっと意味が分かんないですけど、
うん、はあ、
なるほど。まあそうですね、先日9月の終わりぐらいの方にね、まあ、あの中小企業家同友会っていう、まあ、経営者とかの団体があるんですけど、まあ、私そこにもあの所属してるんですけど、
うん、
まあ、そこの支部で、まあ、ちょっと1時間ぐらい喋ってくれっていうことがあって、
はい、
まあ、喋っていましたと、
はい、
でその時にですね、なぜか題名に野村が吠えるみたいなことを書かれてたんですけど、はい、全く吠えてないっていうね。
そうですね、
はい、
はい、
なんかね、まあ、そのタイトルは私がつけたんじゃないので、
うん、
はい、こんな感じみたいなんで、いいっすかって言われたから、まあ、別に否定する必要性もないかなと思って、うん、まあいいですよ、吠えないですけどっていうふうに言ったっていうのはありましたね。
はい、
はい、
でですね、
はい、
まあ、そこで野村さんが話をしてた話は、
はい、
なんだっけ、どうやって売り上げを作っていくかっていう話と、
うん、
まあ、集客をするかって話と、
うん、
っていう話をしてたんですよ。
まあ、あの基本的には新規開拓っていうのをテーマに喋ってたんですけどね。
はい、はい、すいません。
基本的にね、売り上げを上げるとかってなるとね、別に新規開拓以外の方法もいくらでもあったりはするんですけど、
うん、
まあ、一応こうコアとなるテーマとしては新規開拓について、まあ中心に、まあ、それだけしか喋っちゃダメってことはないんですけど、うん、まあ、そこを中心にお話してくださいっていうようなことをまあ言われまして、
はい、
まあ、それに沿って喋ったっていうところですね。
はい、
はい、
でいい話でした。
いい話でした。何がいい話でした
。何がいい話だったかというと、まあ、なんですかね、
やっぱり
ずっと言われてることなんですけど、
はい、まあ、
このラジオでもずっと言ってると思うんですけど、
はい、
ちゃんとターゲットを絞ることと、
はいはい、
自分が、
ね、
そう、あと私が響いたのは、その時に響いたのは、
うん、
自分の商品サービスのいいところを、
うん、
あ、もう一度見直そうって思いました。
はい、まあそうですね、
うん、
基本的には新規開拓っていうと、まあ、例えば、まあ、言葉を変えるとマーケティングだったりとか、まあ、あるいは営業活動っていうような言い方にも変えれたりはするんですけど、
はい、
まあ、マーケティングの基本はまずはやっぱターゲット設定なんですよね。
そうですね。
そうなんです。ターゲットを設定しないでなんとなくで商品作っちゃうと、もう意味わかんないものになっちゃいますんで、
うん、
しっかりとこのターゲットを絞るっていうのが本当マーケティングのもう最初の最初の最初の一歩みたいな話。まずそこやれっつう話なんですよね。
そうですね。
そうなんですよ、
はい、
まあ、あの今の世の中ね、万人受けするものなんてないんです、
うん、
ない、無理
ない。
で競合もたくさんいるわけですよ、
うん、
ね、同じようなことやってる人が全くいないようなビジネスってないんですよね、
うん、
でそうなった時にターゲットも設定せずになんとなく広くあの老若男女問わずやろうみたいなになると、すんごい誰にも響かないものになっちゃいがちです。それはまあ商品もそうだし、何かプロモーションですね、あの宣伝とかをしていこうと思った時にも、その言葉だったりとか、まあ、広告とか、
うん、
まあ、イメージもそうなんだけど、まあ、全然こう誰向けみたいなになって、誰も自分事として捉えてくれなくなっちゃうんですよね、
うん、
なのでターゲット設定っていうのはすごく大事になってきます。はい、
はい、
ですよ。
ですね、
はい、
恋愛も一緒。
恋愛も一緒。
どうした急に。
急にどうした。なんか恋愛をで今ターゲット絞ってるんですか。
恋愛でターゲット絞ったら、はい、いました。
あ、いました。
いました。
あ、そうなんですか、ね。はい、今はそれはどういう感じになってる感じなんですか。
まあそれはまた後ほど。
なんだよそれ。ね、私は後で聞けるかもしれないですけどね、はい、これ聞いてる方はちょっとモヤモヤするかもしれないですね。
まあまあまあ、それはね、次の収録ぐらいでお話ししようか。
まあね、その頃まで続いてるといいですね、はいはい、
何が
分からないけど。もうその話は終わりましたみたいななって、はい、
はい、
でまあまあターゲットを絞るっていうのはね、大事ですね、
はい、そうですね。
でそれとともに自分の商品のいいところを、
うん、
しっかり見るっていうのは大事ですね。
大事ですね。
大事ですよ。
自分の商品をしっかりなんか見直す、いいところを見直すと、
うん、
なんだろう、自信がなくて話をしてたのが、うん、ちゃんと筋が通って話ができるようになるので。
そりゃそう。
当たり前なんですけど。でもそれをしなかったことによって、まあ、今までね、売れたり売れなかったりとバラつきがあったので、
うん、
まあ、今後はそれができてるので、なんだろう、売れる方向性
に、うん、
はい、流れるかと思います。
なるほど、
はい、
そうですね。まあ自分の商品サービスの良さをね、
うん、
しっかりと把握しておくっていうのは大事ですよ。
大事ですね。
大事です。基本的にですね、人間って、まあ、例えば自分が商品サービスなんか売ってるとするじゃないですか、
うん、
でもその商品に疑問を持ってたりとか、なんかこれどこでもないもんだなと思いながら売っててもなかなか売れないんですよ、
うん、
あの中にはいるんですよ。もう本当詐欺的なものでも口八丁で売っちゃう人っていうのは
天才なのかどうか分からないけど人としてどうなのか分からないですけど
っていうのはありますけど、あの実際に口だけというとあれですけど、営業力とかマーケティング力だけで売るっていうことは、まあ、できなくはない
ん
ですよ、
うんうん。
ただそれってこうやっぱりね、両親の呵責だったりとか出てきたりして、
はい、
なのでやっぱ自分の商品っていうか扱ってるものに自信を持てるとか、自分が好きだとか、うん、これはいいものだって思ってない商品って、まあね、大体の人は思って、そういいものだと思ってない商品を売ろうと思うとなかなか売れないです、
うん、そうですね。
そうなんです。なんで私、まあ、会社員時代も、まあ、転職繰り返して何社も渡り歩いてるんですけど、
はい、
売れてた、まあ、大概ちゃんと売れてたんですけど、はい、でもやっぱね、なんか この会社の商品いまいちだなっていう時はそこまでやっぱやる気というか売りたいと思わないんですよね、
うん、そうですね、
うん、でもまあまあこの商品サービスはいいものだなって思ってる会社に所属してる時はまあ普通に売れて、まあ、バンバン売れるっていうような感じにはなってましたね、
うん、
そう。なのでやっぱね、人間なんかこう売ってるものに自信がないとそれ伝わっちゃうんですよね、相手にも。
そうですね、うん、本当にびっくりするぐらい
そうなんですよ。なのでやっぱ自分の商品やね、サービスの良さ、メリットとかね、うん、その辺を洗い出しておくっていうことはすごく大事です、
うん、
でとはいえ商品サービスってじゃあ誰に対してでもそんなメリットがあるものかっていうと別にそうでもないわけなんですよ、
うんうん
ね、いくらねすごいいいシャンプーですって言われてもですね、私はいらないってなるんです
、ね、なぜならば、まあ
ね、本当ですよ。すごい腕がいい美容師ですとかって言われても知らんがなと
綺麗に丸帽子できますよ、
ね、自分でできるわっていう話なので、はい、もうさっきのターゲット設定の話ともリンクするんですけど、こういうターゲット層にとっては自分の商品はとても価値を提供できるんだよっていうところ、ここの組み合わせをしっかり見ていくっていうことがすごく大事になっています、
うん、そうですね。
そうなんです。なのでしっかりとターゲットを設定して、そのターゲットが、まあ、喜ぶことだったりとか必要としていることだったりとか、そういった相手にとってメリットがあるもの、相手にとって価値があるものをしっかりと自分自身の商品の中に組み込んで言語化して伝えていくっていうことが大事です。
はい、
はい、
ね
え、ねえってなんだよ。
いやいや、それができてる人もいるし、やっぱりできてない人もいる、まあ、いろんな人とね話をしてるとそういうふうに感じるので、うん、まあ、これからはね、その情報を出し惜しみせず話を、はい、
出し惜しみせずね 出し惜しむな本当に。
まあ出し惜しんではないんですけどね。
ね、そうなんです。なので、はい、ね、まずこのターゲット設定と自分の商品のまあ、良さとかアピールポイントとかメリットっていうのって、まあ、組み合わせなんですよね、うん、同じような商品サービスでもターゲットが違ってくるとどこを訴求したらいいのかっていうのも変わってきたり。
そうですね、まあ、20代と30代でね全然違いますからね。
まあ、それはよくわかんないですけど。
わかんないですか。
全然違うかどうかはわかんないですけど、29歳と30歳だったら大して変わらないかもしれないし、そういうざっくりしたターゲット設定ではなくて、もっとしっかりとね、本当にこういうことを望んでいる人たちだっていう風な、まあ、マーケティングの言葉で言うとペルソナっていうような言い方もあったりするんですけど、ペルソナって何かっていうと、まあ、理想的なたった一人のお客様像って言われたりするんですけどね、本当にこの人っていう、まあ、架空の人物ではあるんだけど、ありありと自分がイメージできるような理想の顧客っていうのをしっかりと設定した上で、じゃあこの人が必要とするもの、欲しいと思うもの、それっていうのはうちの商品でいうとどこのポイントを訴求していけばいいのかなとかっていうのをしっかりと考えていくっていうのが大事なんですよ。
はい、
で、まあ、基本的にはこうね、望まれてるものとか求められてるものじゃなければ売れないので、しっかりとそのターゲットを設定した上でターゲットのニーズを把握する、そしてそのニーズを満たすようなものを商品として提供していくっていうのが、まあ、大事にはなってきますね。まあ、その上でとはいえ、まあ、自分の商品サービスをすでにあるものだった場合、これの強みどこだろうとか、これの良さはどこだろうっていうのを洗い出した上で、で改めてターゲットの設定を見直すと、あ、今までこっちのターゲットをにしてたけど別の方がもっと刺さりやすいとか、もっと価値を最大化できるんじゃないかっていう風に、商品の良さからターゲットが変わってくるっていうこともあったりはします、うん、なんでこの辺はね、あのターゲット設定とその商品の良さっていうの、まあ、ここを行き来しながらね、自分の商品サービス磨いていったりとか、ターゲットへの訴求ポイントを磨いていくっていうのが大事になってきますよということです。
はい、
はい、なんでね、そうなんです。しっかりとターゲット設定して自分の商品の、まあ、特徴だったりとかっていうのを洗い出した上で、どこが強みになるのか、どこがメリットになるのか、どんな価値を提供できるのかっていうのをね、しっかり洗い出してターゲットに刺さる言葉を投げかけていく。でもちろん商品自体もそのターゲットが必要としているものとか欲しているもの、それを満たせるような商品サービスに磨いていくっていうことがね、うん、大事になってきますよということになります。
はい、
はい、というわけでそんな感じですね。
そんな感じですね。
はい、で、はい、まあ、そういったね、ターゲット設定とか商品サービスの良さ、本当に、自分の商品の良さって何だろうとかね、自分の強みって何だろうっていうふうに、迷っている方はですね、まあ、一度私のセミナーに来ていただくっていうのもいいと思います。
はい、
3時間にわたってね、しっかりとこう自分の強みだったりとか、あの商品ってどうやって作ればいいのかだったりとか、あるいはどのように訴求していけばいいのかっていうのをね、3時間5000円でセミナーやっておりますので、まあ、ぜひですね、まだ受講されてないっていう方はね、一回受講してみていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、コメントメッセージありましたら、まあ、コメントとかメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。